ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハズケと、
はい、スノーと、
戸籍と、
高野です。
はい、ということで、ただいま始まりましたが、だいぶ寒くなりましたが、皆さんいかがですか。
はい、あの電気代がすごいっていうクレームがつきまして、うん電気ストーブオイルヒーターなんですけど、うん、つけたり消したりしてるんですけど、うん、でも あの多分あまり貢献してないような気がするんですけど。
そっか、暖房は オイルヒーターだっけ。
あの今年ね、なんか石油ストーブ出すのまだ出してないんですよ、僕。
うん、
出すの忘れちゃってて、うん、あの、お正月に風邪ひいたりしたせいで、ちょっと、ストーブそのまま、電気ストーブだけで過ごして。
普通に電気ストーブなの？
オイルヒーター。
ヒーターなんだ。
はい。
うちはエアコンなんだけど、部屋がね、作業場が狭いので、つけるとすぐ暑くなるし、消すとすぐ寒くなるんですよ。しょっちゅう、まあ、この収録の時間のうちに、5回つけて、5回消して、みたいなぐらいのペースでつけたり消したりしますけどね。高野さんのとこは設定温度にならないという話がありましたが。
今、18度で設定してるんですけど。
18度で設定してんの？
いや、エコ気にしてんの
か
分かんないですけど、いや、もう石油のファンヒーターじゃないと絶対無理で、で18度でつけてんですけど、なんかこう喋ってる間に肌寒さを感じてきてですね、どんどん気温が下がってきてる状況です。どんどん重ね着している状況です。で昼間でもずっとつけっぱなしですし、あとはカイロしてましたね、今日なんかはね。カイロを3枚3、1ぐらい買って、で今日なんかは 足の靴に貼るのがなくなっちゃって、もう貼るのを普通に貼るのを足に貼ったりとかしてて、もう今日なんかだから日中でも2度とかね、そんなんでしたから、もう雪もずっと立派な日で、
まるで北海道とか東北みたい
な。うん、本当にそうですよ。
すごいね。
もう最低気温近くマイナス6度とか7度とか。
うわ。水道凍るでしょそれ。
まだうちは大丈夫ですけどね。すごいですね。今年はやっぱ寒いみたいですね。少しね。
てかもうちょっと設定温度上げたら。
いつも20にしてるんですけど、20度なんか暑いんで。
あ、そうなの。
まあでもちょっとね、灯油もなくなれば早いぞっていうのがあるので、ちょっと控えめにしてますけど。
なんか18度だったらつけなくてもいいような感じがするけど。
いやでもそれだとね。7、5度とか6ぐらいになったんで、
冷蔵庫より
。なんかそうそうそう。
冷蔵庫より。
だから今冷蔵庫出してても外出しても一緒なんですけどね。あとなんかもう畳が冷えちゃってしょうがないですね。もう畳が全然温まらないっていうか、畳が冷たいんで、
わかります。
暖房つけてても畳が温まらなくて、で寒い。寒く冷たいって感じで、もうあの夕方ぐらいからもう路面がいてちゃって、いてるっていうかね、
パリパリ
とつるつる滑りながら帰ってる状況なんですけど、なかなか寒いですよ。はい。
戸籍さん家の暖房は何？
湯たんぽです。
なるほど。
あったかいですよ。
あったかいですよね。
湯たんぽ抱えてるの？
文句変えたり、あと布団かけたりとか、あのうちにこたつはあるんですけど、こたつの熱源がないんですよ。
え？そうなの？布団かけてるだけってやつ？
そうです。あの、昔はあったんですけど、去年30何歳ぐらいでついにこう電熱線がお亡くなりになってですね、あの温まらなくなりまして、しょうがないんで矢倉外して、あの足だけ使ってます。
へえ。まあでも足突っ込んでるだけでも温まったりするけどね。
あ、うちに矢倉だけあるよ。
多分ね、あのうちにつかないと思うんですよね。あの今のやつだと、あの交換してつけられたりするんですけどね、比較的汎用っぽくて、あの古すぎてですね、どうも金具とかネジが合わない疑惑があって、前にあの電気屋行ったら、まだそんなの持ってたんだ、すげえって言われてました。昭和多分30年代から40年代ものの東芝の矢倉こたつで折りたためます。っていう。
じゃあ湯たんぽそん中突っ込んでとか
そういうの。そうですね、そういう感じでしのいでおります。
今年寒いのにね、よく頑張
った。まさにこれ、このこたつが捨てられないものの極みかも。
でも台がね、なかなか具合よかったするとね、
捨てられない。なんかあのだんだん古い差し物の味わいが出てきて、普通の白物家電のはずなんだけど、どうしたことなんだろうって。
あの台の上にだから、あの電熱のねところをなんかこう、どういうんでしょう、外から入れるのありますよね、なんか四角い箱みたいなやつで。
へえ。
あるんですよ。あの上に、上、普通上にひっついてますけど、そこはなくて、もうなんか記憶で四角い箱が作ってあって、それにそれの中に電熱線があって、それをホタテの中に入れるっていうのが、ありますよね。それで掃除をしてみるとか。なんかいろいろあるかもしれません、探したらね。
え、でも湯たんぽってお湯入れるんでしょ。
そうですよ。
なんかあのかみさんの実家とかだと灯油のストーブの上に湯たんぽの乗っけて、で夜寝るときそれをっていうのあるんだけど、そのためだけになんかお湯沸かす感じ。
そうですね。だから本当はなんか能率のいい湯沸かし手段とかあればいいんですけど、
まあ、ストーブの上に乗っけといてね、沸けばいい。
うちあの樹脂製だから溶けるんですよね、多分それやると。
うちもそうです。
今時の湯たんぽなんだ。でもそんなに持たないんじゃないの、どれぐらい持つの、一回湯入れて。
剥き出しとかにしないで、ちゃんとあのかけるもんかけてれば、数時間は普通に行きますからね。
じゃあ例えば仕事から帰ってきた時に熱々の状態のがあったら寝るまではあったかいの。
持ちますよ。まあ大体寝る前に放り込ん、布団に放り込んで朝まで、それなりにあったかいですかね。
でもすごいね、それで一冬湯たんぽで越すの。
なんかなんだかんだでここ数年そんな乗り切り方をしております。
すごい、
すごい。でも健康的なのかもしれないよね。そうい
う、まあ、無印だとミニたんぽとかありますよね、アイロンみたいな感じの。
ね、ちっちゃいの、
ちっちゃい湯たんぽが確かあったと思ったんですけどね、今はどうなんだろう。
ちっちゃかったらそれこそあっという間にありそうな気分。
いいかもしれない。
ということで、こんなちょっと今年寒いような気がしますが、寒い中、ランドレスールがあちこちに飛んでいるぞと。
はい、
ということで、それぞれ、ね、いろいろ ろ思いがあるようなので、その辺の話からいきたいと思います。
ちょっとお尋ねしますが、スノーさんのフォトスクランブルっていうポッドキャスト番組はご存知ですか？え？あなたがスノーさん？いやーこいつは驚いた。うちの神さんに言ったらぶったまげますよ。何しろスノーさんの大ファンですからね。ところで先週の金曜日はどちらにいらっしゃいました？え？ポッドキャストで喋っていた？そうですか。いやあ、私ね、てっきり録音だと勘違いしていまして。ところでもう一つ、ちょっとだけお願いがあるんですが。いえ、お時間は取らせませんから。スノーさんのフォトスクランブルは、毎週金曜日、収録じゃなくて配信です。皆さんよろしく。
はい、ちゅうことで、これ、知ったの俺今日、あれ今日今朝だっけな、昨日だっけな。
あ、そうだ、
今日昨日だったかな。これいつぐらいから始まってんのかな。
2週間ぐらい前。
あ、もうそんなまず
クリスマスぐらいですよね。
あれそんなでしたっけ。今年に入ってからだと思
って。今年に入ってから、年越ししたの今年でしたっけ。
いや覚えてないけど
最初は群馬の人だったっていうのは聞いたんですけど。
お
う、うん、じゃあ年明けかな。
ここ数日の話じゃないのね。じゃあ少なくとも、
ね、
うん、そうなんだ。
最初すごく大きく取り上げられたんだのかな、うん、どのメディアを取り上げたのかよく覚えてないんだけど、あの実は僕伊達直人っていうか、そのタイガーマスク、うん、明日のジョー、うん、完璧にそのリアルタイムな世代なんですよね。なんだけど、うん、実は両方ともほとんど知らないですよ、
ね、
まあ北海道で民放が少なかったっていうのもあるんですけど、あとうちがそういう漫画とかあんまり見せないっていう、うん、ある意味石原家みたいな感じだったなぜか石原家みたいな、そんな低俗なものがみたいな感じもあったんですけど、でね、だから伊達直人って、うん、あ、言われても、え、尾形直人の親戚とかそんな感じとしか分かんなくて、伊達直人って何そんな騒いでんのって、新しいなんかあのね、うん、アイドルっていう感じになったで、やっとタイガーマスクって話がそこそこ出てきて分かったが、
うんうん、
そう、まあ最初から辛口で言ってしまうと、あの伊達直人とかタイガーマスクって言っても当の子供たちは分からないですよね。
うん、
あれは何か意味があるんだろうかっていう、なんかすごく40代から50代の人のものすごく身勝手な、こう、あの、なんですね、自己満足でやっているっていう感じが最初しちゃって、あの、まあ言ってしまえば、そのうちどっかからその内部告発で YouTube で、実はタイガーマスクが、あの、実写版で出るための前宣伝でしたって、YouTube にでも誰かこう内部告発しないかなとか思ってるんですけれども、まあ僕のイメージだとすごくあのあれって怖い漫画っていうか怖いアニメっていうかでしたね。だって殴り合って殺しちゃうんだ子供心にすごい怖かったです僕。実を言うと全然ヒーローという感じはなかったですね。
へ
え、両方とも、うん、明日のジョーもあの、うん、まあ僕らの僕の同年代の男の子はみんな、
うん、
タイガーマスク派か明日のジョー派、うん、スポイヤーだった、
うん
うん、なぜかすごくこう弱虫な僕は、うん、両方とも怖かったです。見たくなかったっていう感じ。
うん、 確かになんで伊達直人なんだろうね。
今になっていうね。
いや、
いや、うん、一応原作の設定上、
あ、そうそう、
孤児出身だ。
そうそう、
孤児出身
もそうなんだっけ。
確かそういう、うん、だからちゃんと読んでねえなっていうのは改めてこう思い返したわけですけれど、で、なんだっけ、ただね、なんだろうな、なんかこう、すっきりしないですよね。
はい。
あの、何、いや、あの、2匹目の土壌以降が特に。
あ、
うん、いや、私なんか非常に可愛らしいというか、可愛らしいというか、なんか、それぞれ、なんか、工夫してるような、なんかこうね、笑いを取ろうとしてるというか、笑いが必要なのかともかく。
ああ、まあ、そういう意味。わからない。
それは見て、うん、そうですね。
いや、だって、あの、でしょ、あの、児童相談所の子供たち、児童相談所だったり、養護施設の子供を使って、その、自分の、を、消費してるっていう構図に なりかけてる。
そう。まあ、最初の人は
善意、最初は本当に善意だったかもしれないけど、その2番煎じ以降の人たちっていうのは、それにこう、無条件に乗っかって、なおかつ匿名で、まあ人によってはその施設に問い合わせしたりしてる人もいるけど、その中にはね、そのまま送ることがこういう目的化してる人とか、そういうのがポツポツと出ていて、で結局自分の満足のためにその子供を出しにするっていう言い方をするとすごい反感が子供で消費してるわけですよね。まあ、そういうのがなんかで、なんでこう隣の人もランドセルだったからって自分もランドセルにしなきゃいかんのかとか、なんかそういういろいろこうどす黒いものがこう思い、なんかね、素直にこういいことのようには受け取れない。
おお、あのマスコミによってなんか運動とかね、運動って書いてるから、ね、これはなんとかしてくれって本当思いますよね、マスコミに対してね、運動とか名前つけちゃって、あの前これ僕すごくね、あの、変更してるかもしれないんですけど、例の尖閣諸島の時に戦国21さんが YouTube あって出したじゃないですか、でその時に愛国者だって言った人と、今このね伊達直人さんみたいなことをやってる人に、なんて偉いんだって言ってる人の層って重なるような気がして仕方がないんですよね。なんかすごくそのこう浅はかって言ったら悪いんですけど、なんかこう一番基本的なところを見ないで、多いだけ見て、おおって盛り上がってないかいっていう、どうしてもそう思ってしまうんですが、ただ、やってる人、その伊達直人っていうのでスパッと来る世代だとすると絶対40代あって気がするんですね。しかも40代。わかって。で、やっぱりね、あの、40代後半、っていうか50代っていうか、ダメだわとか思う。本当に代表して謝りますけどごめんなさいっていう感じ。ね、だからまあそういう意味では、ああだから日本ダメになるのもしょうがないのかとか思ってしまうのですが、まあ僕らが一人でダメになったのか、それともその上の世代が悪くてダメになったのかっていう、まあ問題もあるんですけれども。そこまで言うとなんかもうこうなんか大喧嘩になりそうな感じなんですが、
これなんか批判的に報道してるところってあった？なんかみんな良いお話的な感じで、
まあでもちょっと困ってますっていうようなことは、
あ、言ってるとこもある。
どこも、
うん、ぼちぼ
ち、どこも最後の方にはそういう、
あとはかなんかちらほら聞いた見かけた話で、結局その施設にいて必要な子供たちに平等に 例えば物が届いたら平等に渡らなきゃいけないという前提があって、
うんうん、
半端な数のランドセルが来るとうっかりするとそれ処分しないといけない、
無駄になっちゃう、
そうっていうのとかがあったりして、うん、でむしろあの
何もなくても、ね、なんか国から新しいのって持たせてもらえるとかいう話を、
そう、
あったんです
よ。だからまあその分国庫返納とかになるんじゃないですか。
あ、
なんかむしろだから足んないのはあの机とか、
うんうんうん、
そういう物理的に勉強する環境とか、
うん、
棚とか、なんか本当になんかそっちレベルで必要で、必要なんだけどないものっていうのがあるっていう話はありますよね。
うん
うん、あの私なんだっけ、前ちらほらと募金見かけるたんびに入れていた足長さんとかもそうなんですけど、なんかそういうだろうな、根本的に子供周りってお金がないんですよね。
うんうん、
なんかそれはね感じましたね。なんか見
て、あの老人ホームとかと比べると圧倒的に金がないっていうのはもう事実で、で割とそれについてこう、で元々なんかあの日本において孤児ってなんか戦争、それこそうっかりすると戦争孤児の扱いどうすべえかっていうところから、実はあんまり21世紀まで変わってないんじゃないかっていう、そのぐらいほったらかしにされてるっていうのは、
うん、
ですよね。
そう、伊達直人の世界
なんですね。で今の場合、今だとどちらかというとなんだっけ、孤児じゃなくて、あの、孤児というよりは、その、例えば、あの、父ちゃんが暴れてシャレにならないとか、
う
ち、
んうん
うん、に帰ると命が危ないとか、
うんうん
う
ん、
そういうレベルの子供の避難する場所、
うんうん、
そして使われてる面が強かったりして、実はそっちの方のニーズ、どちらにしてもニーズはめちゃめちゃ高いんじゃないのみたいな話もあるんですけど、
うん
うん、まあ、あんまり目立たん。でそういうところでこう避難して生活したとしても18になると問答無用で出なきゃいけなくて、
うんうん、
で当然そ高校まではどうにかなるかもしれないけれど、そこで大学受験とかそういう頭はほとんどない、
うんうん、
というかそういうのを作れない、
うん、
とか、まあそういう割と素敵なお話があったりして、
うん、
あら、もしだからなんかこの騒動をどうにかしようとすると、
うん、
みんなランドセル送ってはよかったねって言ってね、なんか2月ぐらいですっかり忘れてなかったことにする、もしくはその、うん、送ったことによってその自分が満足してもうこれで不幸な子供はいなかったんだって忘れるやつがいたら私はぶん殴る、それはもうちょっと吊るし上げてグーパンチしようと思ってるんですけど、
うん、
そういう中年本当にいそうでなんかね、
はい、すいません、いや、いるんじゃないですかやっぱり
なんかね、それが割と嫌だなって、消費するんじゃなくて今本当にその子供どうなってんのよっていうところで、
うん、
調べてみるとか、
うん、
例えばそれでこう、それこそこれ本当に政治レイヤーの話になっちゃうから、政治家方面でこういう方面で興味を持つと票が取れますよっていうアピールをして、
うんうん、
それでこう票を動かせるようなことにしてみるとか、そっちの方に知恵使う方にはいいんじゃないのかなって思うんですよね。だからあくまでもきっかけとしてそういう話題に出るっていうこと自体はいいと思うんですけど、もしくはそのランドセルを置くんだったらお気に入ったところでみんなちゃんと子供に手渡ししてから帰ってこいと、名を名乗れと。
ああ、
うん、だって伊達直人って名乗ってそれで置いてきた時点で名乗らないで帰るっていうのはある意味すごく卑怯で、
うん、
そこですっかり忘れられるんですよ。本当に消費するっちゅう言い方をしてしまうんですけど、私は、
うん、でもそうだよね、あれ劇中でランドセル置いてくるんだっけ、
そんなのあんの、
うん、でちゃんとその時はでもちゃんと伊達さんの設定でマスク外して、
うん、
気のいいお兄ちゃんとしてちゃんと配ってくるわけですよ、
うん、
伊達さんですら、
うん、
伊達さん
だから真似をするっていうんで ただ単に名を名乗ってみるとか、うん、でそれでまあマスコミが美談として煽るのはいいけど、大体美談として煽るとそれが持つのは2週間から1月ですよね、うんうん、でも子供の生活は春からだってちゃんと続くわけであって、そういうところなんかいろいろ欠落してるなぁと、でなんか嫌な感じがするんですよ、うん、まあね、あの努力しないで、うん、あ努力をしなきゃいけないのかっていう話になると、まあそれはそれでまた別なんですけど、うん、なんかこう、引っかかりますよね、
うん、そうね、なんかいいお話として紹介されていて、なんかちょっと変な感じがするなっていうのは思ったんですけどね、っていうかブロはうるさい、
あごめんごめん失礼、
なんかその否定的にその問題として取り上げてるのを見てないから何とも言えないんですけど、なんか困惑していい、なんかこういう時代にこういうニュースがあってみたいな番組しか見てないので、なんかすごく違和感は感じてはいたんですけど、
うん、
だからもう2週間も続いてるの、1週間と2週間と、
うん、何でしょうね、
いや特に今週っていうかものすごく1日に何件も、うん、それこそ流行り流行化してるから、ちょっとどうなっちゃうのっていう、そこまで、あの、なんていうのかな、資料のない人が日本には多いんだと思うと、うん、逆に日本が怖いよねっていう感じがしますね。まあ、もともと大したあれじゃない、大した国民じゃないんだけど、ここまでひどいかなとか思うと、結構、うんざりに輪をかけられるっていう感じがする。うん、
さっきと小関さんが言ったような問題とかをちゃんと報道していたら別のものが送られてたかもしれないわけじゃないですか、
なんかあの本当に報道する側も報道する側でなんか表面だけ報道して終わりにどうしてもしちゃうし、あとは視聴者の人もそういう絵を求めてるんでしょうがない部分があるんですけど、あとのフォローっていうか、そのなんだろうな、もうちょっと掘り下げても別にバチ当たんねえんじゃねえのっていうね、その、うん、配った人無理やり追いかけてインタビューするとかそうじゃなくてさ、そっちじゃないだろ使う労力はって思うんですよ。
そんなことしてるとこもあったの？
なんか NHK が接触を試みたとか言って、おいちょっと待てっつってそこじゃねえだろうとか思って、なんかいろいろこう、
なんかタイガーマスクがね、
エネルギーの使い方間違えてますよね、なんか全面的に。
いや、
そうやっとね、なんか児童養護施設の人に、ね、インタビューしてこういうのが足りないんですよ、うん、みたいな話はしてたんですけど、うんうん、なんか足りないって要求するわけじゃないんだけど、まあいつもこういうものが足りませんみたいな感じで、うんうん、でも予算は少ないですとかね、そんな感じにはなってましたけど、う
んうん、そうね、なんか物を置いてきて、その確かにその名前を名乗らずに置いてきちゃうっていうのはなんかかっこいい通りじゃなくてなんか卑怯な感じするよね。
あの地震が起きた時にとりあえずうちの不要物全部送ってみましたみたいなのとあんま変わらないレベルになりつつあって、だいたいこう町に住んでいて回覧板とかを受け取れるような環境にいたりすると、うん、社協とかあるんですよね、大体どこの自治体に、だからそういうところに問い合わせして、単純にこういうところに寄付したいんだけどなんかいい窓口ねえのみたいなとか、なんか手伝いたいことあるんだけどなんかないのみたいな電話するとか、そういうところに頭働かせないのになんか一足飛びにとりあえずこう流行りに乗りました、であとはすっかり忘れて、あ気持ちいいことしたねって終わりっていう、そこがやっぱり、なんかずっと引っかかっております。で、そのうちあれですよ、きっとツイッターでぼやいてたんですけど、隣の奥さんがこう、ランドセル送ったらしいから、うちもやりませんかみたいな、そういう、なんだかこう、ねじれちゃってね、 よくわかんないことになったりとかしそうですね。なんか、なんか現象として名付けるのもそうだし、2番線時以降から急にこう乗っかり、フリーで乗っかり始めたりする風潮っていうのはすごくこう頭使ってない感じがして嫌です。
いや、
俺ね、悪いとか以前に、
なんかあの公園でさ、猫とか鳥にさ、やたら餌を撒いて毎日のようにこう配りに行くおばちゃんを思い出してね。その猫その後どうなるのみたいなさ、なんか無責任に与えて自己満足で帰ってくるみたいな感じに取れて、なんかこれを
だから単にね、餌まくだけでもそのままひっ捕まえて一回こう手術したりとかして、ちゃんと町に、町とどうにか共存しようって頭使ってる人とかもいるんで、なんかそこら辺の境本当にこうギリギリなんですよね、本当にちょっとした差なんだけれど、そこら辺でなんか一歩立ち止まって考える余裕ぐらいがあってもいいんだと思うんですよ。
もうなんか、その報道もどうなのかなっていうのもあるし、まあそれを報道するきっかけになってくれればとかいうのあれがあったんだったらまたちょっとあるかなっていう気もするけど、結果そんなお祭り状態なわけじゃないですか。まあその2番線地、まあ最初にやった人もどうかなっていう気もするけどな、どうなんだろうね。まああんまりそれを、いいお話だとなんか言っているのもちょっと受け手としてもまずいかなって気がしますけどね。まあ、あとなんだ、矢吹城が出てきて他にもいろいろ出てきて
る。出てきちゃってますね。
いや、矢吹城はあの実写版の映画のなんか取材が行くらしいですよ。送られたところに。あの宣伝として宣伝としてかどうか知らない。
ああ、なんかやってましたね。
実写版があるんでしょ。
なんか実写版が出るとか出ないとか聞いたことありますね。
ああ、なんかなんだっけ、ジャニーズの誰か。
あ、そうなの。
そこの送られた施設に、取材っていうから訪問するみたいな、ことが。
そこで、そんなのまで出てきちゃったら本当にあれだね。
もうなんか宣伝のための宣伝っていうか。まあでも結局その程度のレベルなので、ニッチもサッチも行かないっていう、あのすごい上から目線で申し訳ないですけれども、そういう感じになってしまっている世の中でどうなのよとか思うんですけど、
その辺のね、こう舵取りこれからなのかなっていう気がしないでもないですけどね、なんか、サンタさんに変わるものになるのかならないのか。サンタさんは町先生だけど、
いや、ほらなんだっけ、ロータリークラブみたいなのあるじゃないですか。ああいうところのこう、ああいう人たちの、あのうちの息子なんかがこう死体不自由児のこう施設とかに行った時に、ああいう人たちがやっぱり慰問に来るんですけど、やっぱりなんか変でね、まあこの、ランドセルほど変じゃないんですけれども、やっぱり違和感あるんですよ、どうしても。ほどこしに来ましたっていう感じがあって、いや、そうじゃない、そのやり方はスマートじゃないっていう、まあ要はあのサンタの格好をしてお菓子配りに来るだけなんですけれども、でもなんか親からしてみるとちょっと、そのおじさんたちってなんかこう施ししてますっていう、そういうオーラが出てるって言ってました。まあまあ、もうあのもう少し論理的にっていうか、考えて制度としてね、ちゃんと持つようにやれればいいんですけど、でもまあ結局僕らの世代っていうのは、この40代から50代の世代って、思いっきりヒーロー かつその火、うん、のこう両極端をこう与えられて育ったんですよね。
うんうん、
まあその後みんなそうかもしれない。そのそういうあの走りな感じがするので、
うんうん、
だから現実的な対応っていうのがもうできずに。すごい極端に触れる人が多いのかも、
うん、それはやっぱあるんじゃないですか、ね、一足飛びに
でしかも年取ってだんだんちょっと涙腺とか弱くなってくると、
うん、
それこそ忠臣蔵見てなんかあの突然こう走り出すみたいなそういう感じ、うん、
ね、あそのうちあの忠臣蔵有害論とかやりたいんですけどねはいいくらでも出ますよ、あの時代劇絡みとか。
時代劇絡みはね、もう僕も今ちょっと息子がすごいハマってるのを 見つつも、
うん、
いや、なんかこれそういう、価値観が再生産されているとか思って、
うんうんうん、
そこにはあのこれはお話だからってすごいこと言ってるんですけど、
うんうんうん、
最近あのなんかこれは時代交渉が間違ってるとかなんかいろいろ言い出すようになっていますから。
そうなんだ
詳しい、
はい、逆にうるさいんですけどそれは
そうなんだ。
お話だからお話を楽しみたいんだけどとかいう感じになって
きます。ああなるほどね。
まあ、それは話はそれますけど、ただちょっと、うん、あのさっきも言いましたけど40代の人たちって一番ね50代とか未だに人数多いわけなので、
うん、
この連中がですね、うん、そういう代だと、うん、いくら20代とか30代の人が、
うん、
あのそれじゃダメなんだよってもし投票っていう形でやったとしても、
うん、
開けちゃいますよね。その
はいはいはい、はい、
それがすごい怖いですね、
うん、
その民主主義なんだけれども、
うん、
世代的に民主主義じゃなくなってしまうっていう時代だって、だから逆に例えば60歳以上 0.5 票とかね、まあ、0.5 票どころじゃないんでしょうけれども、本当そういう風にバイアスっていうかね、あれをハンデかけないとまともに物が動かなくなるのかとか、こういうところからの話が妄想が
、うん、
あらぬ方向に行っちゃう感じです、
うん
うん、そうね、若い人どうなんでしょう、その20代とか、
うん、
例えばねガンツ世代の人に
、うん、
あの伊達直人とか言われて、
うん、
分かるのかしら。
いや分かんないでしょ、
分かんないね、逆に分かってもらえない、うん、もらいたくないっていうか無視してもらいたいですね、
うん、
脱線って言っていただきたいと思います。
私は脱線なんかお金の使い方間違ってるよねっていう感じがするよね、うん、まあお金っていうだけじゃないんだろうけど、お金とか時間の使い方がちょっと違うような気がするけどなっていうね。ただそれをなんか美談として挙げてしまってる感じもちょっと気持ち悪かったし、なんか変な感じがしますけどね。なんかそろそろそういう何やってんだよっていうところが報道で上がってくればいいのかもしれないけど、なんかランドセル
じゃ上げられないでしょうね。
そうなのかね。
上げちゃったらねっていう感じ、雰囲気なような気もするいますしね、そこはあえてやらないよみたいな。
戦国の時だってそんな感じだったんじゃない、なんかあんまり、
うん、
あんまり面と向かってあれはそのなんていうの、あの内規違反っていうか、
うんうん、
技術に反してるんじゃないかって、うん、言い切った報道のこと、ここはあんまり見かけなかったような気がする、
うんうん、
割と用語論が、
うん、今そのちょうどこれ収録してるのがその曲がり角ぐらいに来てる時期のような気がして、
うん、
これからどんどんね悪いように言われちゃうのかなとかって、
うん
うん、悪いように言われて終わりになっちゃうのかなっていうでもまあそこをねこうあれして どういう問題がずっとあるのかみたいなね、方向に向くのかしらっていう、ちょうど曲がり角のような気がしてね、
っていうかなんかもう花からそういう風になんか美談としてバーッと盛り上げてしまって、手のひら返したように
でやっちゃうのもね、また
おかしい話だけどね、
叩いてばか何でも叩くのが好きみたいなことになっちゃう
ね。あとはね、その匿名で言わなきゃならないっていうのは、その実名を出すと妬まれるっていうのもあるだろうから、うん、余計なんかね、その辺もねじくれ曲がってるなとか思ったんですよね。
そんな余裕があるんだみたいな言われ方をするからできないってこと？
そうそう、なんか、あの、なんとかさん寄付したらしいですよみたいなんじゃないけど、なんか、あの、大きい、なんだろう、例えば大きい寄付をしたことが、逆になんかお金持ってるだろうから税金いっぱい払ってもらおうとか、この人はなんかこういうとこいっぱい払ったらしいですよみたいなのを、なんかちょっとネガティブに使う人とかの存在とか、そういうのが疎ましくて、きっかけ匿名になってしまって誰も幸せにならないみたいな、そういう構造もありそうだなというふうにはちょっと思いました。
いやー、でもなんかそんなんだったら やんなきゃいいじゃんっていう気もするけどね。
なんだろう、もっと身近なとこでなんかできることを探そうよっていう、そこに尽きるんじゃないかなと思うんですけど、別になんかすごいことをしない、全員が全員しなきゃならんと誰も言っとらんわけで、
だからその個人に対してそういうなんか思いがあるんだったら、本当に直接匿名じゃなくてね、言って何かできることとか、
で、まあ実際やってる人もいっぱいいるでしょうし、
ただあの普通にやってるから特に取り上げられないっていうだけで、
そうか、普通にやってる人取り上げないで、そういうなんかトンチンカンなのが美談として取り上げられてるっていうのもなんか腹立たしい感じがするね。
まあ、ニュースの基本ですけどね、その、あの、
人が犬を噛んだ。
ニュースの基本っちゃ基本なんだけど、なんか、それをかん、あの、受けての問題もありますよね。あ、人が犬を噛んだんだ、これ、っていう風にじゃなくて、あ、俺も噛んでみようっていう風なところが、ありゃありゃっていう感じです。まあ、こういう傾向はでも日本だけじゃなくていろんな世界にもあるのかもしれないですけどね、そのネット上とかで有名になりたいとか、あるみたいじゃないですか、こういう傾向がどんどん進むと本当にまあなんか片迷惑なやつがいっぱい出てくるので、まあ少なくともそうならないように気をつけましょうって言ってる人が言ってる私、
まあ転んでも人の面倒を見るほど余裕はないからあれなんだけど、受け手としてはちょっと気をつけていきたい感じはしますよね。はい、ということで、まあ本当はとんでもマニフェストじゃない、とんでもマニフェストでいいんだっけこのシリーズ、
とんでもマニフェストシリーズ、
であったんですが、で、まあ、伊達直人さんに物を言うぞみたいな感じになってしまいました今週のただいまでございますが、またとんでもマニフェストはまた回を改めて、いっぱい考えてくれてるみたいですので、また期待してくださいということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、年齢別投票なんだっけ、一票の重さ法律法案というのも新たに今日できましたので今日できました今後いろいろ考えていきたいと思っているスノート、
はい、タイガーマスクといえばやっぱり新宿のタイガーマスクおじさんだよねっていう、もうさっきと、
はい、
まあ私なんかアニメで見たんですけど、まあもう一回ぐらい見たいなと思っております
暗いよあれ
でもよく見てたんですよ 小中学校の時に再放送やってて、ずっと見てましたね。なんか
ごめんね、ファン。
いやいや、見てたんですけど、やっぱりなんかその伊達直人がなんか個人に持ってくシーンしか私頭になくって今だからそうなのかもしれないけど、まあでも戦いのシーンとかもね、虎の穴じゃとかってやってて、うん、その辺ももう一回ちゃんとしないといけないと思いました。
めっちゃ怖かったです。
はい、痛かったでした。
はい、ではまた来週。